皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月5日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は怒り出す有権者です。なんか本当に最近ですね、政治に対して怒っている有権者、国民が非常に多いような感じがしますね。まあ、今回のその小沢氏の起訴の問題ですけれども、強制起訴の問題ですけれども、あれは何ヶ月前ですかね。確か民主党の代表選の前だったと思うんですが、一枚のメモが回っちゃったらしいんですね。千石氏がどっかでですね、小沢氏をその、検察使って葬ってやると言ったらしいんですよ。まあそれはどういう意味で本当に意味のあることとして言ったかどうかわからないんですが、それを新聞屋がですね、このメモにして回しちゃったらしいんですね。そういうことがあったもんでですね、今回のこの事件も千石がやったんだろうというような話がですね、なんか渦巻いてるらしいですね。まあしかし本当にですね、真相のほどは知りませんけれども、これは大変だと思うんですね。一つはその小沢氏は一番大変でしょうね。これ最高裁まで争うってことになりますと何年もかかるわけですから、それはいっぱい本人が大変でしょうね。で、最終的に今どうなるか知りませんけどもね、有罪か無罪か、それは裁判やってみるまでわからないわけで、しかしやっぱりこの今の菅内閣なんかは、これは本当にだから足元が今度揺らぐ話だと思うんですね。この千石氏のそのメモっていうものがどうもあるらしいんでですね、そうなってくるとそのね、菅千石で組んで小沢を倒しに来たんだろうって話になりますから、そらもう、小沢グループはですね、ほら、菅を倒してやろうと、思うんじゃないんでしょうかね。なんか本当に今の菅内閣っていうのもですね、これはなかなかすごい、打ち合もめになるような感じがしますね。ですからまあ、秋菅総理に、内下場官房長官に、うつ病幹事長ですか。まあそういう組み合わせですから、もうこれはなんか、ほとんど党内混乱のですね、収拾のしようがないんじゃないんでしょうかね。で、これ、やっぱり、その、1から10までですね、なんか本当に、何が正しいかではなくて、権力闘争によって、この物事をもう、決めていこうという話になりかねませんので、まあなるんでしょうから、いや、これは、まず党内でも何も決まらない。で、何も決まらないから、その、国民ももっと怒り出す。支持率も一挙10ポイント下がりましたね。で、どんどんどんどんこの様子だと下がっていくでしょうから、そのうちやっぱり野党が出してきた不信任案にですね、与党の一部が造反で、乗っかって、で、通っちゃって、玉砕解散という可能性はですね、私は決して少なくないんじゃないかなと思うんですね。で、あと、やっぱり、なんですね、その、検察の問題とか、尖閣列島の問題とかですね。まあ、これは、ね、国全体の問題になりますから、それはやっぱりその、きちんと蹴りをつけないとですね、国民は絶対納得しないことだと思うんですね。まあ、そんなことで、なんか本当に有権者も怒り出している。地方も地方でね、今度はリコールの話なんかも結構ありますから、まあ、これはこれで非常にこう、怒りが出てきてますよね。我々このリーダーシップという言葉聞いたときですね、なんかそれは、ある意味ではうんざりした言葉ではあるわけですね。上の人の言うことを聞けと。私は昔そうでしたけど、サラリーマン時代にリーダーシップって言葉を聞くとですね、まあこれ叶わんなと、言うこと聞けという意味なのかと、ああいうふうに思っていましたが、やはりその、今のような日本の政治や経済の状況を見ると、やっぱりこのリーダーシップがないっていうことの大変さというのは、みんな本当によく感じるんじゃないかなと思うんですよね。そのリーダーシップというのは、まあその言葉の定義から言えば、混沌を止める力ですから、混沌を止める力がリーダーシップなんですからね。結局みんながバラバラになっちゃって何をやってもその成功しないと、一つの大きな形にならない、生活の形にならない、これがみんなのですね、その怒りの原点ですから、これを止めるためにはみんなの思いと行動を一つの方向に統合させていけばいいわけですね。それをするのがリーダーなんですが、そのやっぱりリーダーがいないとですね、まあみんながこうバラバラになっちゃって結局誰も生きていくことができないような、そういう状況になっちゃうわけですね。まあ本当にそのリーダーシップがないっていうことの大変さが今本当によくわかると思いますね。で、同時にこの誰か一人が出てくればっていうもんじゃないってこともよくわかると思うんですよね。 まあ、小沢氏待望論とかありますが、反小沢の人もたくさんいるわけで、結局だからあの人出てくると、その権力闘争が広がるだけなんですよね。だからやっぱりこの、統合はならないですね。まあ、政治の世界ではよく多数決という原理を使うんですけども、多数決で反対を投じた人っていうのはですね、最後まで反対でいいわけですね。法案ができても反対でいいわけですよね。この辺がやっぱりこの政治の民主主義っていうものの姿なんですね。やっぱり多数があれば少数があるんで、少数はですね、最後まで反対でもいいっていうのが民主主義ですね。しかし通常我々の生活においてはですね、あるいは仕事においては、この原理はないですね。そのやっぱり一つみんなで方向性を決めたらですね、やっぱ反対してた人もそれを支持してね、まあどの程度支持するかともかく、まあそれに乗っかっていかなければですね、組織っていうのはですね、運営できない。そういうことになってきますよね。ですからやっぱりそこではですね、しっかりとこう、まあみんなを説得してですね、妥協点をしっかり見出すという非常にですね、地道な作業がそこで必要になるんですね。なわち何を言い出したってみんな最初は必ず反対を言い出すわけですから、反対の理由っていうのをよーく聞いてですね、よーく落としどころを探って、ここならみんなが妥協できると、これならいけるってポイントをですね、まあ、探して、で、一歩前に行動を進めると。こういうなんか、リーダーシップが最後政治には要求されるわけですよね。まあ、企業でもそうなんですね。別に政治だけと言いません。企業でも、それから地域がそうですよね。そういう非常に地道な作業が必要なんですけども、まあ、それをやっていないんじゃないかという感じがするんですよね。こうなんか、一つことを言うんでもですね、なんかこういう意見があると。で、これが絶対だみたいな話になっちゃって、話し合いで決まったから絶対だところ押し付けてくるわけでしょう。まあこれ政治だけじゃなくて企業でも最近そういうとこ多いですね。そしてやっぱりみんなですね、まあクビになりたくないから、まあはいそうですとは言うもののですね、いわゆる全然その合意のプロセスがそこには捉えてないんですね。だから決してみんな本気にならないんですよね。で、結局その本気にならない人たちはですね、まあ有権者もそうですよ。一応投票で選ばれたからってなんかやってんだけど、なんかいろんなことやるもんでですね、これなんだという話になってきてね。で、それはしかしあんたは投票で選んだんだから、あんたの責任よって言われてもですね、そんなものかなと、おかしいんじゃないのとみんなだんだん怒り出してくるわけですよね。で、結局のところ、まあその最終的に国民の思いをですね、そのきちんと吸い上げられる人がいないわけですね。あるいは企業の中の、まあ、社員や下請けさんたちみんな働いている人たちの思いをしっかり吸い上げられる経営者がいないわけですよ。そうするとですね、そこでやっぱり分裂が始まってくるわけですね。混沌が広がってきちゃうんですね。だから本当に今ほどですね、このリーダーシップというものの大切さがですね、はっきりと見えたことはないと思うんですね。で、やっぱりもうこれ、菅政権もそう長くないでしょうね。で、小沢氏も、まあどういう形にするか知りませんけども、影響力はそれは落ちますね。鳩山氏はもう実情引退してるんでしょうから、鳩山菅、それから小沢のこの3人はですね、まあこれで大体ね、退くんじゃないですか。で、仙国氏もこれね、あんな様子じゃちょっとこれはなかなかいつまでもいられませんわね。だからまあ今のね、官房長官自体もですね、これはどういう話になるか話になってきますよね。だからやっぱりこう全部若い人たちに入れ替わってきますね。で、自民党なんかもですね、なんだかほんとよくわかんない政党ですね。一体その、何をやろうとしてるのか全くわからない状況になってきていて、なんか、ひたすら混沌以外何も見えてこない状況じゃないですか。だから、やっぱりこう、政治もですね、こう、今のメンバーの中では、全然その混沌が止まらないと。まあ、そういうことになってきますから、これますますこの、怒り出していくんでしょうね。やっぱり前から言ってましたように、今度玉砕解散が行われますとね、今度はその自民でも民主でもみんなの党でも何でもなくて、要するに政党がどこに属しているかあまり関係なくなって、この人でないと困ると、この人でないとやっぱりこの地域は立ち行かんとか、こういう実力ない人じゃなきゃダメだっていう人たちが全国から一気に出てくるんじゃないんでしょうかね。どうもそんな予感がするんですよね。こう地方私に行ってもですね、まあ民主には二度と票を入れたくないっていう人は結構いるんですよ。でもやっぱり自民の方がいいっていう人は、いないですよね。地方に行っても全然それは合わないですね。ということはやっぱりこの自民も民主もダメということでしょうね。で、やっぱり実力者が出てくるということで。で、ですからこの実力者という人たちがですね、何を考えて、こう、どう行動すれば次の日本がですね、こう成功するのか、 ここがね、一つのポイントになってくると思うんですよね。やっぱりその過程でなんかこう見えてくるのはですね、ただひたすら上昇志向だけの政治家ではもうちょっと無理なんじゃないですかね。あるいはなんか2世3世でこうずっとね、自分のこの既得権益を守るっていう形できた政治家ではもうちょっとこれは担えない。本物のこの戦国大名って言いますか、家柄がね、いいとか悪いとか、その関係ないと。前職も関係ないと。しかしその、ね、豊臣秀吉みたいなように、生まれた時は古事記でも死ぬ時は関白と。こんな感じで、本当に実力ある人たちが出てくる。なんかそんなですね、雰囲気がするんですよね。今回の尖閣列島の問題をこうなんかじっと見ていてもですね、この表面から見るとですね、なんかすごく政治も弛緩しちゃってですね、もうね、なんか対応もまちまちでですね、国民を不満を持ってんですが、逆に言うと世論は全然これ割れなかったですよね。こうなんかこう中国けしからんと、これは日本は守りにきちんと守らなきゃいかんと、筋は通さなきゃいかんという声がですね、非常にこれピシッとまとまりましたよね。北方領土の問題だって二島返還論で揺れてますしね。沖縄の基地なんかなおさらどうするかで揺れておりますしですね。まあ北朝鮮のことなんかもそうですよね。日本に北朝鮮の人いるわけですから、こう北朝鮮外交どうするか、拉致問題なんかでも全然この世論がまとまらないじゃないですか。しかし今回ピタッとまとまったんですよね。これ初めてのような気もしますね。まあここまでなんかピシッとこう、ね、身近な問題で世論がまとまったというのは、何かこう、乱世っていつもそうなんですけども、真ん中がこう揺らいでくるんですけども、辺境部分と言いますか、外側からですね、なんか波が始まるんですよね。なんか外側ってのは昔で言えば、明治維新であればね、薩長なんかまさにね、地理的に外側にいたわけですね。外様でもありますしね。しかし、まあそれ以上にですね、この政治の外側、経営の外側っていうと、一般市民であり、一般有権者なんですよね。こういう人たちが、なんかこう、自然にこうなんかね、ピシッと固まり始めている。なんかこれを感じるんですよね。まあ、第二次世界大戦開戦前のですね、まあ、日本の中野学校出身の諜報機関の人たちの動きなんかをね、書いた本なんか読むとですね、日本は、その戦争前、アメリカの味方でそこを失敗してんですよね。まあ、その第二次世界大戦始まる前ってアメリカは非常にその不景気で、内部がいろいろこう、バラバラになってるわけですね。ストライキも多発してまして、人種問題もあったんですよ。でこういうのを見てこの国まとまらないだろうとなんか思った日本にですね、非常に大きな間違いがあって、でそこにそのまあパールハーバーがありましてですね、でこれで一気にまとまっちゃったわけですね。何かこう、うん、これは固まるかなと、何か一つことがあった時に固まるかどうかなっていうのは何か雰囲気があるんですよね。組織なんかもそうじゃないですか。うん、なんかこう不景気になってきたと、ね、業績も悪いと、ね、どうしようかなと、なんかこのまま行けば大変だなって状況になった時に、しかしそのままなんか組織が終わっちゃいそうなのか、あるいはなんかそこから未来が見えてくるのか、なんとなくこう雰囲気でわかりますよね。この死んでんのか、あるいはなんか、空速税式で言えばその空が高まっている、エネルギーが高まっている状況なのかってなんかわかりますよね。でこれ見かけではですね、なかなかこうピシッとわかんないわけですよ。見かけではね、どんどんどんどんリーダーが交代したりですね、人が入れ替わったりしてる。しかしその中身の部分でエネルギーが高まってる時というのは、まさにあのリメンバーパールハーバーで空速税式で一気に形ができていくんですね。今回だから私はですね、まあその国民の中にこうなんか不思議なこの力が働き始めている、何かそのことがあった時にピシッとなんか固まるっていうですね、何かその揺らぎのないその形みたいなのが見え始めたという感じがするんですね。もう日本もですね、ある意味ではそのね、失うものもないっていうこともないんですけども、まあ言ってみれば平成に入ってからね、昭和のバブル時代に入った下駄はみんなこれ脱げたと思うんですよ。隠し立てはもうみんなできなくなってきたし、検察の場で最後ですね、ああやって暴かれちゃったわけですから、だからいわゆるもうタブーって言いますか、なんか恐れるものっていうか隠されてるものってのは大体なくなった。で、どんなにですね、威張り腐ってた日本人もですね、まあ今の日本の現実っていうものをですね、だんだんわかるようになってきた。ですから、まあなんか隠すものがある、見たくないものがあるうちはですね、 なんかみんなその目を背けてなかなか行動に踏み切らないんですが、まあそういうものと直面せざるを得なくなった後、いよいよ行動しなきゃならないという時になると、なんか、よし、じゃあやろうかという気になってくるわけですよね。今、若い人たちによく就職がないって言われるんですが、就職がないからみんな何もしてないんじゃなくて、例えばその中でですね、海外協力とかですね、様々なその社会貢献を、その自分の仕事としてものすごく精力的にやってる人って結構いるんですよね、今の日本でね。儲かるなんてこと最初から考えてなくて、アルバイトして、とにかく食事はしながらですね、何か自分のやるべき仕事をちゃんとやってるっていう人は、結構これ若者でいますよね。ああいうのもだからもう、ある意味だと今までの時代の虚飾を全部こう剥ぎ取ったところからあの元気生まれてると思うんですよね。ねえ、日本のなんとか大学を出ればこんなライフさえなきゃいかんとか勝手に思い込んでですね、なんかその道をですね、周りをこう見くぼせしながらですね、権力闘争、陰微な権力闘争をしながらやっていくんじゃなくて、本当に意味あることを自分でやりたいと思って一歩踏み出す。やっぱなんかそういう人って若い人にも増えてきていますよね。で、結構そういう人たちってまともな神経持ってるんですよね。ええ。だいたい私もいろんな人たちと付き合いますけども、まあ昔も自分もサラリーマンやったからよくわかるんですが、やっぱりね、大きな会社のサラリーマンってなんか発想今歪んでる人多いんですよね。ええ、本人たちなかなかわかんないんですよ。歪んでる中に住んでますからね。わかんないんだけど、こう外から見ると明らかに歪んでいて、だからその組織もどんどんおかしくなっていくんですね。反対に外にいるとですね、みんなよくわかるんですよね。ああ、なるほど、こんなもんなのかなと。なんか非常にこの遠目で見るとなんか見える部分ってのがあって、だからそういう人たちほどですね、なんか本当に無意味なことしててもしょうがないから、なんか意味あることをしたいと。どうせ何やっても別に儲かるわけでもないし、これをやればですね、何かね、うまくいくっていうものがあるわけじゃないんだから、何か自分の信じるところに従ってですね、積極的に行動してみようと。行動しながら考えていこうと。なんかそういうなんかパワーが生まれてきましたよね。だから怒りというのもこれ一つのエネルギーなんですよ。怒り出す有権者ということで言えばね、この怒り出したっていう、怒るっていうことそのものが実はエネルギーで、で、その根底には、まあ、その、ね、なんとかしてくれという文字通りに怒りもあるんですが、それは逆にですね、まあ、顔ぶれ見ててもね、あれこれは誰が出てもダメだと思えばですね、これ自分でやるしかないですよね。自分で生きる道を考えるしかないじゃないですか。どうもなんかそういう腹をくくった人たちがですね、私、増えてきてる感じがするんです。だからあちこち行ってもですね、なんか本当にその、不景気ではありながらもですね、なんか我が道をしっかり行って、なんかそれなりの行動している人とか企業ってやっぱりいますよね。で、そういう人たちって今までの人たちとなんかグループにあまり属していなくて、なんかその古いこのね、衰退していくなんか人脈にはいないんですよね。全然その人脈別なんですよね。だから会合なんかもちゃんとどっちか見極めていかないと全然反対の人たちが出てくるんですね。面白いなと思ってね、こう見ているんです。ですから本当にこのなんていうのかな、自分の立ち位置ですよね。自分の立ち位置で今見える世界が全然違ってきている。それで、やっぱりこう全体として見るとですね、やっぱりこう古い世界っていうか今までの世界の場所はどんどん狭くなっていて、人知れずこう首になっていったら、人知れずこう消えていったらっていう人が、なんか最近またすごく増えているんですよね。ねえ、この世界の破綻とか、なんか日本の破綻とか、そんなものはですね、先の問題だと思っていたら、いつの間にか自分の家が空襲で焼けちゃったと。深刻日本は不滅だとね、戦争に負けるはずないと思ってたら、ふと気がついたら自分の家が空襲で焼けちゃったと。なんかね、そんな人がですね、なんか最近すごく増えてきてるような感じがするんですよね。うちの母なんかもですね、ね、戦争は絶対負けないと。若い頃でしたが思ってたと。しかし自分の家がですね、空襲で焼けるのを見て、これは負けると思ったと言ってますがね。まあ、同じようなことがですね、最近ルール増えてきてるんですよ。で、戦争を勝つと自分に言い聞かせてる間にですね、口に出てくる言葉と、これはもう負けるかもしれんな、これ負けるなと思ってから出てくる言葉が違うんですよね。脳の回路が切り替わるんですよね。で、切り替わった人って結構今いて、だからそういう人たちが本音でいろんな本を書いたりしますよね。へえ、なるほど、本当こんなだったのかっていう話もよく本なんか出てるじゃないですか。最近そういう進化本が多いですよね。でもそれ以上にですね、まあそうやって過去に一旦区切りをつければね、じゃあ次の自分はこうやっていけるんだと、ね、堂々と今度腹をくくって行動すればいいわけで。 なんかね、そういう新しい、なんか方向性に向けて皆さん動き出したんじゃないでしょうかね。だからやっぱりこの、政治もね、そういう新しい元気を持った人たちがですね、集える場にね、していかないとね、これはいけないと思いますね。まあ、とにかく新しい元気を持った人たちを集めないと、このものすごい難局は、やっぱりこう、くぐれ抜けられないと思うんですね。そういう人たちをやっぱりもう一回集めてくる実力にも、をですね、やっぱ政治は持たないといけないんじゃないでしょうかね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、怒り出す有権者ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。Thank you.